皆さんおはようございます。今朝は特に洗礼式があるということで、やっぱり本当に嬉しいですよね。私たちもそれぞれに自分が洗礼を受けた時のことをですね、思い起こしながら、もう一度信仰が新たにされる時となったらいいなと思います。息子がですね、多分夏休みの宿題をしてた時のことだと思うんですけれども、国語の漢字のワークをしていたんですね。でその時にですね、ある、名前は言わないですけど、ばあばがですね、ちょっと見せてと言ってですね、あるページを見たんですね。でその息子がやった国語のワークの漢字のページをこう見ながらですね、わ、すごい字、めっちゃ綺麗やなと言ってですね、とてもこう褒めてくれたんです。で息子は喜んでたんですけれども、で息子はですね、ばあばが見てるそのワークのページを見て一言言ったんですね。ばあば、これ答えの見本のページやでって言ったんですね。道理で完璧に綺麗な漢字が書かれていたはずだったんですね。ちょっとそのお手本の見るですね、ページを間違えちゃう、そのような人もいるんですけれども、私たちそのお手本というか見本、見るのは大事かなと思います。で聖書にももちろん私たちがたくさんお手本とすることが書かれているんですけれども、で今朝は使徒の働きの一章を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。一章の特に使徒たちが祈っている場面なんですけれども、そこを一緒に今朝は読みたいと思います。使徒の働きの一章です。一章の12節から14節をまずお読みしたいと思います。使徒の働き一章の12節から14節です。聖書をお持ちの方、一緒にお読みください。はい。そこで使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。ここに人たちが祈っている姿が記されています。先週も教会では本当にいろんな祈り会がありました。世界祈祷日金曜日にありましたし、祈りのトポスやリバイバルタッチもあったかと思うんですけれども、この時の人たちのこの祈っている様子に今朝は目を留めたいと思っています。時期としてはイエス様が十字架で死なれ、葬られ、そして復活された後天に上げられた、その直後の弟子たちの様子です。イエス様がオリーブ山から天へと上げられた後、使徒たちはエルサレムへと戻りました。その時の使徒のメンバーの名前が今お読みしました13節に記されています。イスカリオテのユダはご存知のようにも裏切ってしまったので、最初の12使徒から彼を除いた11人の名前がそこに記されています。そしてその11人に加えてイエス様のお母さんマリア、そして数人の女性、そしてイエス様の兄弟たちがエルサレムの中の一つの屋上の部屋に集まっていたようです。そしてそこで彼らはいつも心を一つにして祈っていたとあります。本当に素晴らしいお手本とするような祈りの姿だなと思わされます。心を一つにするというのがどれほど難しいのかっていうのは私たち日々痛感することだと思うんですね。人間二人がいたら絶対こう喧嘩とか起こってくるわけですし、夫婦でもすれ違うということがあるわけです。でもこの時人たちはいつも心を一つにして祈っていたんです。でしかも状況を考えてみると結構不安定な状況なはずです。今まで いつも中心にいたイエス様が天に上げられていなくなってしまった。そのような不安定な状況にあったにもかかわらず、彼らの心は一つだったわけです。で、この時はペンテコステの直前で、まだ聖霊が注がれていなかったので、まあ今の私たちとは少し状況が違うんですけれども、まあそれでもこの時の彼らから私たちが学べることっていうのはいくつかあるかなと思います。彼らはまず何について祈っていたのか、そしてまたどのようにして心がこう合わさって本当に一つになったのかっていうことをですね、見たいと思います。で、まず彼らは何を祈っていたのかっていうことです。もちろん内容書かれていないので私たちは推測するしかできないんですけれども、いくつか考えることができます。一つ目はですね、言語ではその祈りをしていたとなっているようなので、その祈り、つまりイエス様がするようにと教えてこれまでもいつも祈っていた祈り、つまり主の祈りですね、主の祈りをしていたのではないかと、そのように言われています。で、おそらくこういつも祈っていた、その中でこの主の祈りを祈るということ必ずあったかなと思うんですね。マタイの福音書の6章の9節から13節、マタイの福音書の6章の9節から13節一緒に読みたいと思います。はい。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちがこう一般的に暗唱している主の祈りでは、この後に国と力と栄えとはとですね、続いていくんですけれども、一番古い写本にはそれは書かれていないようで、今はこの聖書、注釈がある聖書ですと欄外のところに書かれてあります。またルカの福音書にも少し内容は異なるんですけれども、同じような主の祈りが記されています。きっとイエス様はですね、弟子たちと行動を共にする中で何回もこの教えっていうのをされたのではないかなと、そのように思います。イエス様があなた方はこのように祈りなさいと教えられた祈りがこれだったんです。で、今朝は一節一節この祈りの内容を見ていくことはしないんですけれども、弟子たちこの祈りをきっとですね、ずっと祈っていたはずです。南大阪この教会でも毎週礼拝の最後に賛美を通してこの祈りを皆さんと一緒に祈っています。まず私たちはですね、本当に神様がこの祈りというものを私たちに教えてくださったということを本当に感謝すべきだなと思うんですね。でも一方でこのように語られている祈りが何か定型文みたいにこう祈るときに本当に形式的になってしまう、そのような危険性もあるわけです。宗教改革で有名なルターがいますけれども、彼はですね、主の祈りは教会史上最大の殉教者であると、そのように言ったそうなんですね。主の祈りが殉教者である。つまり、どういうことかというと、どこの教会でも主の祈りをお祈りする。でも、それが形式的になってしまって、唱えるだけになってしまって、そこにはもう命がなくなってしまって、主の祈りはもうまさしく殺されてしまったかのようになっていると、そのように彼は言ったんです。で、そもそもイエス様手前のマタイの6章の7節のところでですね、このように言っておられるんです。祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのですと、このような流れで主の祈りについて語られたんです。当時ローマの人々はじめ異邦人は同じ言葉を本当に呪文のように唱えて、しかもその祈っている時間が長ければ長いほど良いと、そのように考えていたようなんですね。 ですので、それに反する意味でこのように祈りなさいとイエス様が教えられたこの主の祈りが定型文のようになってしまったら、本当に意味をなさないというか、命がなくなってしまうわけです。ですので、私たちが捧げるこの主の祈りはじめ、他の祈りもそうですけれども、本当に一つ一つの祈りが命にあふれたものなのか、死んでしまっていないのか、私たちはそのことを時に自分に問いかける必要があるかなと思うんですね。何かロボットのようにですね、決まりきった言葉のように、子供がお母さんに対してロボットみたいに何か言ったら嫌ですよね。今日の朝食の糧をお与えください、何か決まりきった、ね、セリフを毎朝言われても困ると思いますけれども、でも祈りの内容というものはまさしくそのように、お父さんに対して糧をお与えくださいと祈っている祈りですので、本当に私たちと天のお父さんとの関係、本当に豊かな関係が現れる祈りであってほしいと私たちは心から願います。でもですね、本当に心からこの祈りを私たちが捧げていくときに、本当にこの素晴らしい祈りを主が与えてくださったんだなということ、私たちは知るようになります。何よりもイエス様が祈るようにと言われた祈りなんです。ですので、もう聞かれないわけないですよね。もう絶対に届いていく祈りなわけです。今朝も最後に主の祈り賛美しますけれども、本当にいつも以上にですね、私たちはその歌詞、その御言葉を味わいながら主に賛美したいと思います。使徒たちがその時祈っていたであろう祈り、もう一つはですね、聖霊を待ち望む祈りです。イエス様が天へと上げられる前、弟子たちに言われました。使徒の働きの同じく一章の三節から五節お読みします。一章の三節から五節です。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですと。このようにイエス様は言われたんですね。エルサレムを離れないで、約束を待ちなさいと、そのように人たちに言われました。ですので、人たちはイエス様が天に上げられて見えなくなった、だからもう解散という形でですね、それぞれの家に帰るということはしなかったんです。エルサレムに留まりました。エルサレムから離れなかった。そして父の約束、聖霊を待ったんです。聖霊によるバプテスマが授けられる、それを待っていたんです。でもちろん彼らはですね、自分たちが待っているこの聖霊、そのバプテスマ、それがどういうものなのか、多分はっきりと分かっていなかったと思います。この直後、ペンテコステの時に炎が舌のように分かれて、人々が外国の言葉を話し出すということが起こりますけれども、彼ら本当にそんなことが起こるなんて予想していなかったかもしれないです。でもですね、旧約聖書を見てみると、旧約聖書においても特別に主の霊が望んで力を受けるという出来事はたくさん書かれていますので、なんとなくのイメージみたいなのはあったかもしれないです。とにかくですね、彼らはきっとこの祈りの中で、イエス様が約束されたこの聖霊を待ち望んでいた、送ってくださいと、そのような祈りをしながら彼らは待っていたことと思います。特に注目したいのは、彼らが本当にこう祈り続けていたということです。で、私たちが知っているのはイエス様が天へと上げられたその10日後に聖霊が注がれたということを知っています。ですので、10日ぐらいやったらこう集まって待ち望んで祈ることをできるかなと思うんですね。でもその時の人たちにとっては、ちょうどこのペンテコステの時に注がれるということはこう知らなかったわけですよね。ですので結構長い10日間だったかもしれないです。 もう本当はもう次の日ぐらいにすぐに注がれると思っていたのに、まだかなまだかなと、こう3日目こう4日目と経っていくわけです。まあ普通は1週間過ぎたぐらいからちょっときつくなってくるかなと思うんですね。イエス様もそういうふうに言ってたけど本当かなと、エルサレム離れないで言ってたけども一回ちょっと家に帰ろうかなと、そのように思う人も出てくるかもしれないです。でもですね、本当に神様のタイミングが来た時に聖霊が注がれたペンテコステの日の出来事です。私たちもそれぞれに何か祈っていることってあると思うんですね。それでまだ聞かれないな、本当にまだかなまだかなと、そのような思いで祈ることもあるかと思います。でも本当に神様のタイミングというものがあり、何よりもまず私たちがこう主に向かってこう祈り続ける、そのことを主は喜んでおられるんです。そして私たちの心にはすでに聖霊がおられるわけです。でも私たちは本当にその聖霊が内側からもっと溢れていくように祈っていくことができます。時には本当に霊的にこう上乾いてもうカラカラになってですね、神様なんでなんですかと思いながら祈り続けることもあると思うんですね。それでも本当に確かなことは、私たちの主は生きておられて私たちの祈りを聞いておられるということです。絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいとありますけれども、人たちは10日間祈り、そしてさらに聖霊が注がれた後も祈り続けたんです。私たちも本当に祈り続けるということをやめないでいきたいと思わされます。でもう一つ、彼らが祈っていたであろう祈り、それはイエス様を待ち望む祈りです。同じく使徒の働きの一章の11節、そしてこう言った、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。人たちはイエス様がもうすぐにでも帰ってくる、もう一度来てくれると、そのように信じて待ち望んでいたんです。まあ当然だなと思います。もし私たちもですね、こう見ている前でもうバイバイとこう言った人がいたらですね、同じようにこう帰ってくる、そのことを期待するわけです。ですので彼らはですね、本当にもう数日後ぐらいにイエス様に再会できると思っていたかもしれませんし、実際当時の人たちは自分たちが死ぬまでには必ずイエス様がもう一度来てくださると、そのように信じていたんです。今は終わりの時代です。イエス様が再び来られる時が近づいている、それは確かです。でもですね、今の私たちよりもはるかに当時の弟子たちはイエス様の再臨がもう近いと、もうすぐに来ると彼らは信じていたんです。また本当にもう現実感を持ってですね、そのことを待ち望んでいました。ですのできっと彼らは祈りの中でイエス様、早くもう一度会いに来てくださいと、そのような思いを持ちながら祈っていたことと思います。何年間も一緒に時間を過ごしてきた、本当に愛していたお方がそばにいなくなってしまったんですね。普通に考えてももう寂しいというか、なんか置いていかれたように思ったかもしれませんし、だからこそ早く来てくださいと、そのような思いを彼らは持っていたんです。そしてこのイエス様来てくださいという祈りは、今の私たちも捧げる祈りです。黙示録の22章の17節、黙示録の22章の17節、聖書をお持ちの方一緒にお読みしましょう。はい。御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者も来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はただで受けなさい。まあ、ここに本当に素晴らしい奥義というか、その内容が記されていますけれども、御霊と花嫁が 一つになってこう来てくださいとイエス様の再臨を待ち望んでいるわけです。花嫁というのは花婿イエス様を待ち望む私たちのことです。そしてペンテコステの日聖霊が注がれた、その聖霊はですね、私たちを満たして、また私たちに力を与えて、人たちが出ていったように私たちを宣教へと駆り立てていきますけれども、でもそれだけではなくて、私たちの心の目を開いてイエス様の再臨への渇望というかですね、再臨への願いというものを私たちの内側に与えるわけです。イエス様来てくださいというこのような願い、祈り、それを私たちのうちに起こさせるんですね。本当にこれも御霊の働きです。で、今内側に私たちは聖霊様がおられるので、その御霊と一緒にイエス様来てくださいと、そのような祈りを祈るんです。で、このようにですね、いくつか祈りというものを挙げましたけれども、使徒たち、そして女性たちはいつも祈っていました。そして何よりも素晴らしいのは、彼らが心を一つにして祈っていたということです。まあ、先ほども言いましたけれども、心を一つにするって本当に難しいなと思います。特に今は一つっていうよりも、こう多様性の時代というか、そういうものが尊重される時代で、昔以上にいろんなバックグラウンド、経験、背景ですね、また今置かれている状況も異なる人たちが私たちのうちには集まっているわけです。ですので心を合わせて一つになるというのはもうますます難しく思いますけれども、でも神様は同じ神様なので、使徒たちがしていたように私たちもそのように祈っていくことができるはずなんです。で、興味深いのは、部屋で一緒に祈っていた人の中にイエス様の兄弟もいたということです。イエス様の兄弟で、福音書いろいろ見てみますと、イエス様には4人の兄弟とあと何人かの妹がいたようです。もちろんイエス様は聖霊によって身ごもったんですけれども、その同じ家庭で育ったですね、マリアとヨセフの間で生まれた子供たちが他にもいたわけです。でもですね、彼らは当初イエス様に反発していたんですね。当然だと思います。自分と一緒に育ったお兄さんがいきなりなんか不思議な活動を始めたんですね。福音書を見てみると、身内の人はイエスがおかしくなったと思ったと、そのように書かれています。もう私も妹いますけれど もう妹がいきなりそんな活動を始めたらなんかおかしくなったと思うかもしれないです。まあ、皆さんも本当に親しいですね、兄弟姉妹がいると思いますけれども、まあ、そのちょっと想像してみたら気持ちわかると思うんですね。それなのに、この使徒一章14節にはイエス様の兄弟たちも一緒に祈っていたということが記されているんですね。まあ、兄弟がイエスをこう主と信じる、救い主、神のこと信じるというのは、他の人が信じる以上になかなかハードルが高いことだろうなと思うんですね。でもそのような不思議なことが起こったんです。つまりイエス様の兄弟たちは変えられたんです。イエスをもう自分の兄ではなくて救い主であると、そのように彼らは受け入れていたんです。で、この使徒一章14節において兄弟の誰がそこにいたのかわからないですけれども、イエス様の兄弟の中で一番有名なのはヤコブの手紙を書いたヤコブです。ちょっとヤコブの手紙をお開きしたいと思いますけれども、ヤコブの手紙の一章一節、一緒にお読みしたいと思います。ヤコブの手紙一章一節、はい。神と主イエスキリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。ここに神と主イエスキリストのしもべヤコブとそのようにあります。ヤコブはしもべと呼んでるんです、自分のことを。しかもイエスのことを主イエスと呼んでいます。自分の一緒に育った ですね、兄に向かってこう主と呼んで、もう自分をしもべと呼んでいるんですね。ですので彼はもう本当に180度変えられた。前はそんなことを信じることできなかったけれども、本当にこの人は神の子キリストなんだと信じたということがわかります。何が起こったのか、でおそらくヤコブはイエス様の十字架、そして死と葬り、そして復活、それを見て、そして確かにこの方は神の子だと、そのように信じるに至ったんです。私たちが本当にイエス様の十字架と本気で向き合ってですね、そこに目を留めていくときに、私たちもヤコブのようにへり下ってですね、そして本当にこの方が神の子であると、私の救い主であると、そのように知るに至ります。なぜなら、神であるお方が本当にへり下って、そして傷を受けて死なれた。その姿を見るときに、私たちもですね、自分自身悔い改めてへり下らずにはおられないわけなんです。ヤコブはその十字架の意味を知ったんです。死と葬りと復活、その意味を本当に知って、そして同じように信じた他の人たちと一緒に心がこう合わさった一つになっていったんです。彼はですね、自分はこのイエスと同じ家に生まれ育った弟だから、自分が使徒の中で一番こう偉いと、そのような主張はしなかったんですね。もう手紙の冒頭、イエスの弟と書いたらですね、もっと何か有名になって人に呼んでもらえたかもしれないですけれども、そのようには書かなかったんです。むしろですね、彼は今までの過ちや、そして固くなな心、それを悔い改めて自分をしもべとそのように呼んだんです。他の11人の弟子たちも本当にそうだと思います。11人の弟子たちももともとはバラバラな12人ですね。最初は12人でした。漁師がいたり酒税人がいたり、本当に仕事も背景も違う、そのような人々が集められたわけです。でもイエス様によって、まあ、かろうじてというか、時には喧嘩もしながらですね、一つになっていました。それがですね、イエス様が捕まってしまった時に、彼らはこう逃げてしまったわけです。散り散りになってしまいました。でも、復活したイエス様に再会して、そして天へと上げられる。それを目撃して、彼らはもう一度一つになって、心を合わせていったんです。このように考えていくと、本当にイエス様の十字架、それはですね、私たちをもうへり下らせて、そして私たちの心を合わせていく、一つにしていくものであるということがわかります。イエス様を信じる信仰、本当にそれだけが私たちの共通点であり、私たちを一つにするんですね。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つですと。あるように使徒たちも、そして当初は反対していたイエス様の家族も、そして女性たちも十字架によって一つとされてきたんです。もう私たちもですね、もうちょっとこの街道を見渡すだけで本当にいろんな方がおられるなと、お互いに思うなと思うんですね。背景も違う、出身地も違う、でもそのような一人一人が合わさってこの街道に集まっている、また中継を通して一緒に礼拝している、これってもうこれだけで素晴らしい奇跡だなと私はいつも思わされます。またいつもですね、秋にこう舞妓図式を持つんですね。天野山に行って、その場所にこう、埋める、そのような式を持つときに、その時にですね、私はいつも特になんかすごく不思議な気持ちになるんですね。生まれた場所も違う、育ったところも違う、一人一人がでもイエス様をこう信じる、信仰によって合わせられて、今同じところにこう、埋骨されていく、なんかすごく不思議だけれど、これ神の家族だなと、いつも思わされます。私たちを一つにする、それはイエス様の十字架です。その十字架を見上げるときに、本当に固くなな心、それがへり下されて、謙遜にされて、私たちは変えられていくんです。もう一つ、彼らが心一つに祈っていた、その理由ですけれども、一致していて、心が一つだったから、 一つにして一つになって祈ることができたのか、もちろんそれもあると思うんですけれども、彼らはイエス様によって一つにされていた。でもそれだけではなくてですね、彼らが一つのところに集まって一緒に祈っていた。だからこそますます心が一つになっていたということです。で、私たちも経験することですけれども、何人か集まって、そして一緒に祈る、祈る終わった後に、なんか本当に私たち一つだなと思わされることがあると思います。やはりですね、そのように一緒に祈ることを通して私たちはますます一つになっていくんです。主の祈りもそうですけれども、以前よく外国に行った時にですね、英語の礼拝だったら内容わかるんですけれども、まあ、タガログ語とかですね、タイ語とかだったら何を話しているのか全然こうわからないわけです。でも通訳の方が、今ちょっと主の祈り、お祈りしますと、そのようにこう教えてくれてですね、で、回収と一緒にその現地の言葉で、私は日本語で心を合わせて祈っていくときに、言葉は違うけれども、でも何か一緒に祈って、本当に一つだなと、そのように思わされることがあります。ですので、私たちは本当に祈ることを通して心が合わせられ、一つになっていくということを経験します。礼拝に来る前、みんなの私たちの心、バラバラだったかもしれないですけれども、昨日嫌なことがあった人もいるかもしれませんし、いいことがあった人もいるかもしれません。でもですね、一緒にこう礼拝に来て、主を賛美してこう祈っていく、その過程で私たちはもう一つ、もう一度一つに合わせられていきます。そして一つになった心でまた祈っていくんですね。主の祈りというのも本当にそのような祈りだと思います。天にいます私たちの父よという、そのような呼びかけで始まっています。天にいます私の父よではないんですね。私たちの父よです。お父さんは一人だけれども、でも子供はこうたくさん、本当にたくさんたくさんいるわけです。そして祈りの中身を見ていっても全部私たちとなっているんです。私たちの日ごとの糧を与えてくださいとなっています。ある人はもう日ごとの糧十分にあるかもしれないですけれども、もちろんある人はなかなか生活大変、そういう方もいるかもしれません。ですので、もう自分だけじゃなくて、そういう方も含めて私たちは心を合わせて祈っていくわけです。私たちの負い目を、また私たちを試みに合わせないでとあります。ですので主の祈りも一人で祈る祈りである以上に、本当に一緒に心を合わせて祈っていく祈りです。神の家族が一緒に祈る祈りです。このように私たちは一緒に祈って、またその祈りの結果を一緒に見ていく、その時に私たちの心はますます一つになっていきます。また今日も洗礼式ありますけれども、これもまた一つの祈りの結果であるということができると思います。その本当にその身というものを共に見て喜ぶことができる。私たちは本当にそれで一緒に主に感謝を捧げていくんです。またイエス様の再臨を待ち望む祈り、それもですね、花嫁と御霊が合わさって祈っていくわけです。花嫁というのは自分個人ではなくて教会のことです。教会とそこにおられる御霊が一つになって主を待ち望むんです。花嫁の祈り、もうすぐ結婚式もありますけれども、花嫁がこう花婿をこう待ち望む、その思いですね、そのような思いで私たちはイエス様が来られるのを本当に楽しみに待ち望みます。時々毎日の生活の中で皆さんも、もうイエス様早く来てほしいなと、なんかそのようにですね、なんか思うこともあるんですけれども、それを思いというものは純粋にイエス様にもう一度会いたい、イエス様に来てほしい、イエス様を愛する思いから私たちは再臨の思いを、願いを祈っていきたいと思います。そしてイエス様が再び来られるときに御国が来ますようにという主の祈りが完全に実現していくわけです。 で、このように私たちは本当に一緒に祈ることを通して心が合わされ、またその結果というものを一緒に見て、またイエス様の再臨、そしてこの御国がこの地に来ることを見ていきます。私たちもですね、本当に心を合わせて、今週もまた私たちの生活の中で一緒に祈っていきたいと思います。御国が来ますように、また本当に聖霊が今朝も私たちの内側から溢れていくように、そしてマラナタ、主よ来てくださいと共に祈っていきたいと思うんですね。エペソ書を最後にお開きしたいと思います。エペソ人への手紙の2章の18節です。2章の18節、聖書開いた方一緒にお読みしましょう。はい。このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって御父に近づくことができるのです。イエス様の十字架を通して私たちは本当に一つにされました。ペンテコステの出来事がこの後ですね、使徒の働き、今一章読みましたけれども、その後起こってきます。でその時には3000人が救われることになります。教会としての歩みがそこから始まっていくんですけれども、まあ、その数がさらに増えていって、そしてさらに迫害によって使徒たち、そして教会が全世界に広がっていくことになります。でもそのスタート、それを見てみるとですね、イエス様を主と信じる者たちが心を一つにして祈っていた、そこから始まっていったんですね。イエス様を信じる、またその十字架によってバラバラだった弟子たち、そしてイエス様の兄弟たちまでもが一つとなった。私たちも本当にイエス様を信じる信仰によって合わされた者たちとして共に祈りながら主のために仕えていきたいと思います。ではお祈りします。では立ち上がれる方立ち上がってください。しばらく総額の中で祈っていきたいと思います。天のお父様、心からあなたの御名を賛美します。私たちの毎日には本当にいろいろなことが起こってきますけれども、どうか私たちが日々あなたに目を向けて祈り、そしてあなたからの励ましと力を受けながら歩んでいくことができますように、お一人お一人の今週の一週間の歩みを主が祝福してくださって導いてください。あらゆる思い煩い、主がすでに先にご存知であることを心からありがとうございます。また私たちが祈ろうとするその言葉、その言葉さえも主がまずご存知であることを心からありがとうございます。今この時もう一度聖霊様がこの場所に臨んでくださって、人たちが祈っていたようにこの場所にも私たちを一つとしてくださって、共にあなたを礼拝し、本当に一人の天のお父さんを礼拝できるこの恵みを心からありがとうございます。ハレルヤ、主を感謝いたします。今それぞれの口でしばらく祈っていきましょう。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、主が今朝もご自由に働いてくださって、私たちの内側を探り清めてくださり、私たちの本当に高慢な部分を、減り下りを与えてくださって、もう一度あなたの十字架の御前に素直に出ていくことができますように。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、神の子供として歩むことのできる特権を心からありがとうございます。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、また私たちの必要すべてあなたが覚えておられることを心からありがとうございます。御事の糧を主が与えてくださることを感謝します。私たちを試みから守ってくださることを心からありがとうございます。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、また本当に許すことのできない思いを主が変えてくださって許していくことができますように。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ。 ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。私たちの祈りが今朝も主に届いていることをありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。使徒の時代に聖霊様が本当に力強く望んだように、この時も主が望んでくださって、私たちに新しい力と励ましを与えてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ。ハレルヤ主よ、ハレルヤ。本当にどうか今朝落ち込んだり、また心が乾いているように感じている人がいらっしゃったら、主がもう一度触れてくださって、あなたの命の川が一人一人に流れていきますように。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ。今朝もう一度あなたからの愛を受け取ります。あなたからの恵みを受け取ります。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。あなたへの賛美と喜びが内側から湧き起こってきますように。ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私たちは御前で共に主を讃え、神の愛御子くださり、その地で救われた。十字架から流れ愛、川のように全地へ、すべての国最初から賛美しましょう。私たちは、
私たちは御前で、
ハレルヤ、ハレルヤ、
共に主を讃え、神の愛御子くださり、その地で救わ。
もう一度最初から賛美しましょう。
私たちは御前で共に主を讃え、
ハレルヤ、
神の愛御子くださり、その地で救われた。十字架から流れる愛、川のように全地へ、
救いは レルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、今朝もう一度宣言します。ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、救いはイエス様あなたにあります。ハレルヤ主よ、神の子羊であるイエス様、あなたにしか救いはありません。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、どうかこの世界のすべての人々がそのことを知りますように、私たちを用いてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ラララシャラララララ。ハレルヤ主、ハレルヤ主、主の皆を褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。お一人お一人に今朝もう一度触れてくださって、あなたが癒してください。ハレルヤ、ハレルヤ主、救いの喜びを心から感謝します。ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主。私たちは神と、こうもう一度最後に賛美しましょう。御救いは、御救いは御座にいます。我らの神と子羊にある、御救いは御座にいます。我らの神と子羊にある、アーメン。主を褒めたたえます。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同の上に、今より後とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。 開始します。